話したいことは実はこんなにたくさん本当はありましたけれども、メッセンジャーに与えられるいろんな注意がありますけれども、いかにカットするかということは、あれもこれも年取ると特にですね、こう何年もの歳月の中で与えられた恵みをあれもこれも話したい。今日は多分そうなるんじゃないかと思いながら、しかしどうしても皆さんにこれだけはお伝えしたいということをまとめてまいりました。皆さんとご一緒に使徒言行録の9章31節を開いていただきましょう。9章の31節。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。このことを願い祈りながら皆さんに御言葉をお取り次ぎしたいと願っています。この教会が建てられてこの秋もう7年迎えることになります。建った時、堀川亮介君が生まれた年、今1年生ですから、この教会も霊的に7歳、まあ建物だけは建物の年数です。しかし新しい世紀を迎えようとする今日、私たちはこんなに素晴らしい奇跡的な恵まれた街道を与えられましたので、中身というものが今から問われてまいります。教会は本当に大切なことは中身ですね。教会形成という言葉がありますけれども、私たち信徒一人一人のその内容の形成ということが、非常に大事なことであります。まあそれよりも先に、私は今日皆さんに心いっぱいの感謝を捧げたい気持ちでございます。モンゴルに行くと感謝っていうのは手話でこうするんですけど、ちょっと面白い手話でしょう。うつむいてた人のためにもう一回やります。こうです。なんかね、ありがとうってこうやるときにね、なんかこうへりくだってる気持ちにさせられるっていう手話だなと思うんですね。こうありがとうってよくやります。こんにちはっていうのはこう喜びを表しながら、こんにちは千倍のって言うんですけど、朝も昼も夜も三倍のです。三倍何倍か知りませんけれども、そして教会っていう手話がこういう手話ですね。イエス様が言われたように、岩の上に私の教会を建てるですから、こちらの手で岩を作りまして、そして片方の手で建物を作ります。教会というのは、あなたはキリスト生ける神の子ですとペテロが告白した、この信仰告白の岩の上に建てられた。いつも思うんです。教会がもし堀川秀子が建てたものだったら、もう遠くの昔に消滅して、破壊して何にも残って、昔こんなところになんか教会あったみたいよぐらいのことを誰かそこ通りながら言うんじゃないでしょうか。人間のものではなくて、イエス・キリストが、皆さんもよく覚えておられると思いますが、おっしゃったお言葉、これは何度繰り返しても繰り返しすぎない、あなたはメシア生ける神の子ですとシモン・ペテロが答えた。するとイエスはお答えになった。バルヨナ・シモン、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。地獄の門もこれに勝たない。これは前の翻訳なんですけれども、 私たちが今使っている聖書では、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授けると。こういう言葉がマタイの福音書16章の中に記されております。私たちは教会に、皆さんは今日どうしてそこに座っていらっしゃるでしょうか。皆さんは今日どうしてそこにおられるでしょうか。教会はイエス・キリストが地獄の門も勝たないと言われたこの教会をお気づきになって、神によってこの世から召し出されたお方が皆さん一人一人であることをもう一度確認しておきたいと思います。選ばれ、この世から召し出されて、キリストの福音によって神の家族の一員とされたと、まあ、難しい言葉で言うならば、キリスト者とは何であるか。たまたま誰かが行こう行こうって言うから来た、たまたま教会があったから入った、そういうことではないということを、仲良しグループでもないし、なんか居心地よかったから座ってると、そういうものでもない。あなたがそこに今日座ってらっしゃるのは、主なる神の一方的な憐れみと恵みによって選ばれ、召し出されて、そこに導かれているということを、皆さん、私はメッセージの始めにこの2つのことをしっかりと皆さんにお伝えしておきたい。アーメンですか。もうちょっと大きい声でお願いします。あ、そうですね。あのね、日本人はノリが悪いってよく言われる。あの、私、まあ、横へそれますけれども、アメリカでブロンクスの黒人教会に、あの集会に座ったことがあるんですけれども、牧師先生の言う言葉で本当にアーメンと思った時、みんな立つ、ハレルヤ、え、あんなことしていいのっていうぐらいですね。まあ、黒人教会は特別だったかもしれませんけれども、あのちょっと横道にそれてますけれども、礼拝にここに座ってらっしゃるというのは、召し出されて、そこに選ばれて、皆さんはそこにおかけになってらっしゃるということですから、私はある意味で、後ろには神を信じない99人を背負ってらっしゃるということをちゃんと覚えておいてほしいと思うんですね。あなたは100分の1として神様から尊く召し出された方であるということを本当に思います。私はさっきも申し上げましたが、本当に三日坊主の人間です。これだけは今度からやり遂げるぞ。まあ三日しか持たないんですね。でも皆さん、驚くべきことをお知らせいたしましょう。私の神様によって召し出されて今日まで50年です。私は自分の力だったらもう決してここにいないと思います。もう49年9ヶ月ぐらいの前に向こう、もうどっか行ってたと思います。小さい時、小学生の時のことを今頃思い出すんですけれども、私の旧姓は森山っていう名前でした。何か私は嘘をついたらしいんです、学校で。それで遠足で刑務所の横をいつも通るんです。変な遠足でしょう。堺刑務所っていうのがあったんですけれども、学校からちょうどいい距離にあって、で先生が私たちを連れてこう遠足に行くわけですけれども、森山さん、嘘をついたらここ入れられるんよ。私ね、そのことがもう本当に忘れられない。先生の、まあ、なんていうのかな、厳しいお言葉でしたでしょうけれども、私本当にイエス様に出会ってなかったら堺刑務所、今ひろしはあの吉島刑務所に行って、りょうちゃん、今日パパどこ、今日刑務所なんかあのでもこの頃ちょっと言い方変えてきましたね。刑務所にお話しに行った。あ、そこまで言った方がいいかもしれないね。私は50年前イエス・キリストによってあの罪の泥沼から引き上げられたことを、本当にどんなに感謝しても感謝しきれない思いで今日はここに立っております。本当言うと、この下の低い机で話したかったんですけれども、 もういよいよ顔が見えないって言われて、仕方ないからこの高いところへ上がっておりますけれども、一人の罪人にしか過ぎない私ですが、神様の本当に一方的な憐れみと恵みによって今日こうして、またおまけに牧師という仕事が与えられて、もう教会にぐっとこう神様がくくってくださったので、逃げるわけにいかず、今日牧師先生どこ行きました、さあおられません、そんな日ありました、なかったよね。私は神様のこれは恵みだったなということを本当に思います。弱い私のために神様は今日の日を与えてくださいました。そして今日皆さんにお話ししたいのは、ケアグループとかセルグループと言われて、この何ヶ月か皆さんと一緒にセルグループの今日のメッセージが29号になっておりますけれども、ケアグループとセルグループ私数えたんです。教会にいくつあるかなと思って、マナグループあと 何がありますか、マナがあり、シオンがあり、ベテルがあり、ルカ、他にあるんですよ。私もっと綿密に数えたんです。セルも数えたんです。笹川さんのうちの集会も数えたし、それから教会の集会の小さい集会も全部数えました。なんと12あったんです。しかしまあ12じゃちょっと足りないなと思っているんですが、今日皆さんにお話したかった主題はセルグループの喜びということでありました。さっき読みましたのは、初代の教会が主を恐れ聖霊の慰めを受けて基礎が固まって発展しというところでした。私たちはもう十分に立派な街道が与えられ、基礎が固まって前進し続けてきました。この前の方にお名前申し上げて失礼ですけれども、山田さんがいつもそこに座ってくださる、藤村さんがご病気でお休みのこともありましたけれども座ってくださる、そして小沢さんがおられ、村上さんがおられ、岡本さんがおられ、岡本さんは私がこの教会に来るより前におられた方です。もう なんと長いお付き合いだろうと思いながらですね、そして新しい方々が加えられて、今日教会の喜び、セルグループの感謝ということを皆さんとご一緒に考えたいと願っております。それには聖書に聞くしかありません。もう一箇所皆さんと一緒に、使徒の言行録の20章を開いていただきましょう。実は全部読みたいんですが、少し長いのでちょっと飛び飛びで読ませていただきます。17節から35節までですけれども、その中でいくつかのことを聖書から私たちの教会のビジョンと教会の中身は何かということを今日皆さんと共に分かち合いたいと願っております。もちろん皆さんが知ってらっしゃるあのパウロの言葉、エペソの手紙の4章に、教会は霊的な存在でありキリストの体だ、各部分がつながってしっかり組み合わされ成長して愛の中に立て上げられる、これはパウロの言葉であります。皆さんはこの教会がどんな教会となることを願って祈っていってくださるでしょうか。皆さんの21世紀の教会のビジョンは何でしょうか。私たちのこのグループの神様から与えられた使命は何でしょうか。パウロの言葉を一言で言うならば、愛の中で立て上げられることでありますけれども、今日はこの使徒言行録20章の17節から少しずつ皆さんと共に分かち合っていきたいんです。これは第3回目のパウロの伝道旅行ですけれども、もうパウロはこれから エルサレムに向かっていく目的の中で投獄と苦難が待ち受けているということをよく承知の上で、しかし途中急ぎの旅ではあるけれども、何としてもエフェソ、前の翻訳ではエペソですけれども、エペソの教会の人たちと長老たちと特に会っておきたい、これはパウロのもう別れの言葉、遺言とでも言っていいような言葉でございます。パウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によって好みに降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。パウロがもし一言で要約するならば、今日まで主に仕えてきた。そしてそれもユダヤ人のさまざまな陰謀、また試練に遭いながらのことでした。しかし20節、役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。パウロが今までやってきたことを簡潔に要約すれば、この21節です。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰、これが教会が述べ伝えるべき大切な2つのポイントであります。それはパウロの生涯の目標でもありました。パウロはエペソの長老たち、今日は皆さんエペソの長老になった気分でこのところを読んでいただきたいんです。私は役員じゃないからいいとか、そういうことではなくて、皆さんお一人お一人は成長されたキリスト者であられます。パウロは神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰をはっきり力強く証しするということにかけてきたと言っています。多くの新興宗教が日本にもこの何年も現れてきました。もう多くの日本人はもう宗教なんてごめんだと言っておりますが、ある統計家に言わせれば、地球上にはいつも500ぐらいの偽キリストがいると言うんですね。それ聞くとちょっとなんかホッとしません。今だけ特別じゃない、いつもいつの時代も私はキリストですっていう人が地球上には500人ぐらいいるっていうんです。だから日本で今私はキリストですという人がたくさん現れても、あんまり不思議がある必要はないんですけれども、しかし日本人はもうこりごりですという気持ちでいるかもわかりません。しかしパウロの伝道は足の裏を引っ張ってガンですなんて言うんじゃなかった。パウロの伝道は神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰、この二つです。私たちはそのことをしっかりと心に留めておきたいと思います。人間は本当の創造者と出会わない限り、自分の本当の存在理由とか意味や生きる目的を知ることはできません。第一にイエス・キリストが私たちに伝えられたかった、伝えたかったことは神に対する悔い改めであります。この結婚は間違ってたでしょうか、別れた方がいいでしょうかと言って、この山の上にある、手相を見る人、占いをする人のところに行って、大学の教授が70万円払ってやっぱり別れた方がいいって聞いてきたって言われたことが、私は本当にびっくりしたことがあるんです。多くの人々は自分はどうしていいかわからない、何をしているんだろうかわからない、だからそういう人のところに行って大きいお金を使ってでも私は右へ行くか左へ行くかを聞きたいと言うんです。しかし聖書は言います、悔い改めなさい。 本当にこれは人気のないメッセージです。しかし今の日本にとってこのことほど大切なことがあるでしょうか。イエス・キリストがこの地上においでになったのは、私たち一人一人が神から離れて、そうして間違った道に歩いていって、そのことに気がついて我に返って、本当に私は父に対しても神に対しても罪を犯しました、どうぞ許してくださいと、あの放蕩息子のように神の前に許しを願うことであります。最近ある方の説教集を読んでいましたけれども、こういうことが書いてありました。子供がどうしても盗みを働く、お父さんが言いました、今度盗んできたらお父さんはこの鉄の棒でお前の手を打ち叩くのだ、分かった、お父さんもう絶対しない、お父さんこの手が悪いんだよ、一生懸命言い訳しながら子供が逃げ出した。しかし父は愛するから許さないんです。今度やっぱりまたやってきて、人のものを持って帰ってきた時、このお父さんはここへ来なさい、この子供の手を取って鉄の棒を持ってきた、お父さんはどうしてもお前を罰せずにはいられない、そしてお父さんはその鉄の棒を振り下ろしたのであります。愛する者は罰せずには折れないんです、裁かずにいられないんです。私は一人の方の告白を聞いたことがあります。僕の父は二度目の父でした、一番悲しいことは本気で叱ってくれなかったことですと言われたことを私は覚えています。本気で叱るというのは神様の愛がそうさせるのです。このお父さん、この子の手を持って鉄の棒を振り下ろしたときに手は裂け、血がほとばしりました。しかし傷ついたのは父親の手であった、子供の手はその下に覆われていたということ、私はよく何度も聞く例えですけれども、今しみじみと思うのです。神様は私たちの罪を激しく怒られ、裁かれ、呪われ、処刑されました。しかし呪いや処刑が終わると、そこに一人の人が十字架にかけられて死んでいたのです。そのお方こそイエス・キリストであられます。そのことを教会は伝えなければならない。イエス様の死によって聖なる神の怒りは貫かれ、と同時にそれによって全ての人の罪が許されたということ、このことは本当に初歩的なことでありましょうか。非常に大切なことであります。イエス様は言われました、信じないものではなく信じるものになってほしい。これは私は今日初めて教会に来られた方に語るようなことを語っておりますが、パウロはそのことをエペソで言いました。神に対する悔い改めは大丈夫だろうか、あなたは大丈夫だろうか、私たちの主イエスに対する信仰はどうだろうか。そして2番目に皆さんに読んでいただきたいのはその次のところであります。26節からパウロは断固としてきっぱりして告別のメッセージをエフェソの人に申しました。私は何も今年70歳になるから皆さんにお別れの言葉を語っているわけではありませんけれども、しかし70という声を聞きかけると、私も本当にこの地上を去るという日は近づいているのだなということを、あんなこと先生言ったけど20年もあれから生きたねって言われるかもしれません。私はいつまで自分が生きるかを知りませんけれども、もう本当にこの地上にあって私のやりたいこと、できしなければならないことをしておきたいという気持ちが本当に強く迫ってまいります。 パウロはこの時エペソの信徒に、今日特にはっきり言いますと26節に言いました。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えた。このパウロの断固とした言葉を聞いてください。私たちもそう言えるでしょうか。周りにいる人たちに、私はもうあなたが地獄へ落ちても私はもう知らないと言ってるんです。はっきり言えば、私はあなたに伝えたよ。神様があなたを愛していることを言ったよ。神様の恵みを十分余すところなく、ひるむことなく伝えたよ。どうか、その次28節、あなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。これが今日皆さんに差し上げたい、ケアグループの喜びということを書きましたけれども、私たちは自分自身にも気をつけなければなりません。そしてまた、群れ全体とに気を配ってください。今日ここに座っていらっしゃる方々には、その言葉を申し上げて本当に良いと思います。皆さんどうぞ群れ全体とに心を配っていただきたい。目を見張っていただきたい。目を覚ましておいていただきたい。なぜなら聖霊は神が御子の血によってご自分のものとされた神の教会の世話をさせるため、あなた方をこの群れの監督者に任命された。皆さんはこの群れの監督者であられる。そのことを覚えていただきたい。神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会という、この教会の形容詞は何という素晴らしい言葉でしょうか。教会は血が流れている。皆さんがそこから入ってこられる、その鴨居と門のその柱にはイエス・キリストの血が塗られているんだということ、この血によって私たちは買い取られたということ、ここには犠牲が払われているということ。いい加減な思いじゃない。私はいつも思います。教会は仲良しクラブでもない、趣味の集まりでもない。私たちは血塗られた門から入っている神の民であるということを覚えてください。そして皆さんはその群れの監督者であられるということです。このあと、残忍な狼どもがあなた方のところへ入ってくるだろうとパウロは言っておりますけれども、まさにその通りです。もう教会はその後異端やさまざまな迫害があって大変な試練を迎えます。しかし31節、だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。前の聖書には神の国を継がせることができると翻訳がありました。私は他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示しました。このぐらいにしておきたいと思いますが、この中にはたくさんのメッセージが、皆さんに対してパウロを通して神様からのメッセージが語られていることを信じていきたいと思います。特に神とその恵みの言葉とにあなたを委ねるというパウロの気持ちは、もう離れていってもう会えない、今のように E メールがあるわけでもないし、何か宅急便で何か起こるわけにいかない、当時は歩いてまた馬やそういう家畜に乗って旅をした時代であります。だからパウロは特に神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねると言いました。皆さん、今週でセルグループのメッセージが29号になったと思います。3つのショートメッセージがあります。神の言葉を大切に生きてください。2人でも3人でもイエスの名によって集まってください。 そこに神の言葉を持ち出してください。そこであなたの生き様を調整し、神の声を聞いていただきたい。その時神様は皆さんに喜びを与えてくださるのです。キリスト者の在り方、それは労苦しながら弱い人々の重荷を共に負っていくことではないでしょうか。私はそのことをこの中から聞くのです。ご存知の通り、私は自分自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いて、あなた方もこのように働いて、弱い者を助けるように、この弱い者を助けるという言葉を気をつけていただきたいと思います。ロア社の野村という兄弟の奥さんが、この3月ぐらいから血液の病気、重い血液の病気になりまして、朝その時一人の兄弟がポケットから何か出してきました。これは僕の血液の献血のカードです。同じ野村さんの奥さんとは同じ血液型だと思うので、いつでもいる時電話ください、僕は飛んでいきます。その時野村兄弟は泣き伏しました。彼は本当につらかった。一人で重荷を負っているように思ってた。でも、ああこうやって祈ってくれる友がいる。僕の血液でも何でも時間でも何かあったらいつでも電話していいよと言ってくれた、その言葉で野村兄弟はどれほどに励まされ、喜んで感謝したかわからないと思うんです。皆さん、これがケアグループです。これが私たちのグループです。これが私たちの国が失ってしまったものです。私たちの国は本当に、ソルジェニーツィンという人が日本に来て話した説教の中で、314年の長い鎖国から開国した日本はたちまち力をつけたけれども、それは軍事力だったと。ロシアや中国、世界を敵に回して戦って負けた。焦土となった、廃墟となった日本は見事に立ち直って再び力をつけたけれども、それは今度はお金であった。メイドインジャパンの製品は世界の市場にあふれている。しかし今の日本は問題は山積みであり、解決は暗黒の中だ。今こそ日本は新しい力をつけなければならない。ただしかつてのような軍事力ではない、お金ではない。日本につけていただきたいものは心の力であると、この人は声を枯らして話してくれたそうであります。今私たちの国から奪われたものは本当にそういう力ではないでしょうか。教会がそれを取り戻さなければならない。教会が冷ややかだったら人はどこへ行くんですか。教会に来て誰も構ってくれない、誰からも励まされることがない、そういう教会であってほしくはない。私たちの21世紀のこの御嶽グリーンチャペルが、人々が来た時温かく迎えられる教会であり、裁かれる教会ではなく受け入れられる教会であり、立て上げられる教会であり、私たちの教会は何でも言ってください。皆さんが教会に来た時は重荷を下ろせる、重荷を下ろせるところ、悲しみは分け合って半分になるとドイツのことわざにあるそうです。喜びは分け合って2倍になるのです。私たちはそういう教会を本当に立て上げるために、今ケアグループを皆さんがそれぞれ努力していてくださいます。この間どなたかの解放を読んでいたら、一言に心が止まりました。もうそろそろこの辺で目を外に向けようではありませんかという言葉に、私はぐさっときました。家族のために祈ること大事です。自分自身のために祈ること大事です。自分自身に気をつけなければならない、確かです。けれども私たちは群れ全体のことも心に留めなければなりません。そして私たちは祈りのこの輪を広げていきたいのであります。 私たちの祈りのこの範疇、視野は狭くはないでしょうか。あなたの祈りはどこまで広がりましたでしょうか。先ほど司会者の石本さんが、石本さんも教会士じゃない、あの人は仕事で刑務所に行かれるそうですけれども、刑務所のつらいさまざまな状況も見て、刑務所のために祈ってくださいと言われました。私たちのケアグループの中で、このために祈ってください、私に与えられた神様のこのビジョンのために祈ってください、グループの中で祈りが広がりますように、皆さんの祈りの範囲が広げられていきますように。私はいつも自慢にしていることがあるんですが、水曜日に集まる婦人部の方々は、数人の方々ですけれども、そのうち3人の方は80歳を超えていらっしゃいます、ここにもおられるんですけれども、その中にはいろんな、タラントを持った方がいらっしゃって、もう言うと必ず忘れずきちんと電話してくださるのは電話魔の村上さん。もう村上さんはいろんな方々に本当によく電話してくれます。小沢さんは手紙を書いて、あれと思うようなところから小沢さんから送られてきた修法読みました、聞きます、こまめに郵便魔っていうんですか、魔は良くないですね。でまだいらっしゃるんです。皆さん80過ぎてらっしゃるんです。岡本さんは出かける人、訪問魔っていうんですけど、あっという間に先生あそこの方訪ねてきました、お元気でしたよって聞くと、私はあんな遠いところまで行ってありがとうございます、思わずにいられません。私は何も大きなことを皆さんにこの朝申し上げようとは思いません。あなたにできる足元のこと、その小さいことが大事なんです。小さいことでこの日本の社会に失われていたさまざまなものを回復していくのは教会の使命ではないでしょうか。これから私たちの教会形成の柱の一つになるのはケアグループであり、セルグループであり、そしてその力をいただくのは上からではありませんでしょうか。神様から弱さを共に負っていく力をいただき、人を慰め、また思いやる力を神様から与えられて歩んでいきたいのです。喜びがないという生活は皆さんはないと思います。イエス様のお言葉、最後にこの受けるよりは与える方が幸いだというこの言葉がありますけれども、これは何もお金だけのことではありません。時間もあるし、神様から与えられたこの無条件の愛を誰かにまた無条件で提供することができます。神様からいただいたこの許しをまた誰かに実行することができます。もうあいつめ絶対許せないなんて思っていたけれども、そうじゃない、私が神様から許されたんだから許していきたいと願います。今日は皆さんのお顔を見ながら、一つずつ皆さんが教会に初めておいでになられた時のこと、またその経過の中でいろいろ辛い試練に遭われたことなどをこう私は頭の中でこんがらがって思い出しながら話しているわけです。名指しで失礼ですけれども、河野さんがそこにご夫婦でおられます。河野さんが最初に教会に来られたのは、実は滝村さんのこの間召されたたまるおばあちゃんのあの裏の、昔あれオクラだったでしょうか、お像だったでしょうか、なんかそこを改装したおばあちゃんのお家でしたよね。そこに河野さんは辛い思いをいっぱい抱えてあの滝村さんのお家に来られたんですね。そこでみんなで賛美しました、みんなで聖書を読みました。河野さんは実は、他の信仰に長い間一生懸命に息子さんのために祈って仕えてきた方、経歴を持っておられました。しかしイエス様だけが 私たち家族を救ってくれると信じられた時、河野さんの顔が明るくなりました。そしてその場所を提供し支えてくれたのは、実は先日天国に帰られました滝村さんのたまるおばあちゃんだったんですね。私はその方がいつも提供してくださった、解放してくださったあの温かい雰囲気を忘れることができません。教会は2人または3人でいいんです。もうたくさんの人が集まるセルグループじゃなくていい。小さい人数でもそこにイエス様の御名によって集まることを皆さんもどうぞ始めてください。神様の恵みを分かち合ってください。私は最初に言いました、何を話さないかが私の今日の試練だと言いました。それなのに誘惑に随分負けたような気がいたします。皆さんどうぞビジョンを与えられて、神様の恵みを上からまず受け取っていただきたいと思います。私は使徒の働きを原稿録を読んでいて、若者は夢を見、老人は幻を見るというところをもう一度チェックしてるんです。もうすでにこの教会に本当に長年忠実に仕えられて、お年を召してきて体のあちこちも傷んできたという方々がいらっしゃいます。私は本当に心から主に仕えられたそれらのプリスキラとアクラのような方々に今日は心からの感謝をしたいと願っております。この高いところからはできませんが、神様にあなたは天国に行った時もちろん報われるはずです。冠をもらわれるでしょう。でも地上でもちょっとだけ感謝をもらっていただきたいと思います。教会はそのような多くの血を吐くような祈りと捧げ物によって今日まで支えられてきたのです。最後に、私はもう何年になるでしょうか、松本博司兄弟のお葬式のことを思い出します。今ピアノや演奏してくださった美恵さんを見るにつけてお父さんのことを思い出します。増江さんを見るにつけてよく今日まで頑張ってこられたなと思います。ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、あらましはこうです。朝の祈祷会に来ようとして軽トラックで来た松本博司兄弟が32歳でその武蔵の前で事故のためにトラックがひっくり返って、松本兄弟はこの首の骨を折ってしまいました。私は装填祈祷の準備をしていたので座布団を敷いていて、その音を聞いたんです。ドカーンって言ったんです。でしばらくするとあれ何の音だろうと思っていたら電話がかかって、今橋のところで事故があった方は教会行ってる人じゃないですかと、近くの人はもう松本兄弟の顔をよく知っていたんです。え、私はすっ飛んでいきました。そしたらもうすでに救急車が出た後でした。あと病院へ行ったことです。松本兄弟はそれから3日4日息をその後引き取られました。神様、イエス様をまだ知らないお母さんに、お母ちゃん、イエス様信じてね。彼の遺言はただその一言でした。お母さんはその後イエス様を信じ教会においでになるようになりました。私はその日の夜思いました。松本兄弟が召されてお葬式しなきゃならないのは私です。神様、私は今晩心臓発作で死にますように、救急車でどっかへ連れて行かれますように、私はお葬式なんかできない、どうしてできるでしょうか、祈ろうと思って来た人ですよ。神様のために手を挙げていつも熱心に朝早くから、本当は早く起きるのは辛い苦手な人なのに、その人が教会へ来ようとして死んだんですよ。皆さん信じられます？イエス様信じたらいいことがありますよなんて私はもう言えないです。その時のお葬式で一人の宣教師がこう言われました。 私は何度も話したかもしれません。松本兄弟は祈るために天国に来ました。私はその言葉で救われましたね。そして本当にそうだ、どうして私にはその天国で祈ってくれる松本兄弟が見えなかったんだろうと思ったんですね。今日こうして教会が与えられ、こうして神様の恵みによって多くの人々が集い、恵みがたくさんに、祝福がたくさんに注がれている、その中には私は天国で祈っていてくれている松本兄弟はじめ多くの先に召された人たちのことを思います。どれだけか祈ってくれている、どれだけかこの教会が神様の御心にかなうようにと願って祈っている人たちがいてくれる、本当にありがとう。私たちは自分の力では何もできないです。神様、今日もあなたの聖霊のお力によって私たちを前進させてください、この教会を傷つかせてくださいと祈るのみであります。そして私たちが受けるよりは与える方が幸いだということを本当によく知ったとき、そのことを実行していくとき、私たちは実は喜びはそこから湧いてくるということを覚えていただきたいと思います。なぜ喜ばない、なぜつまらないの、秘訣はここにあると思うのです。誰かを喜ばせ、誰かを楽しませ、誰かを励まし、誰かのために黙って支えになろう、イエス様がなさったように、私たちにもその力が与えられて、そのわずかなイエス様のお姿でも映すことができたら、私たちは心の力を神様からいただいて歩んでいきたいと思います。弱い者を助けるようにと主は言われました。お祈りいたします。父なる神様、この教会は21世紀あなたから与えられるビジョンは何でしょうか。私たちの祈りの範疇はあまりにも狭く、あまりにも貧しかったのではありませんでしょうか。多くの人々が目を上げるならば、あなたを知らないで苦しんでいるのです。神様、市民球場でも借りて伝道会をしたいほどです。多くの人々があなたを知らないで罪の中で滅んでいくのです。神様、私たちは伝えたでしょうか、愛したでしょうか、許したでしょうか。どうぞ力をください。聖霊様、どうぞあなたの力に満たされて前に向かって進んでいかせてください。広い視野で私たちがあなたに向かって祈るものとしてくださるようにお願いをいたします。この朝、一つのことを皆さんにお尋ねしたいと思います。神に対する悔い改めをあなたはなさいましたか。その一点を超えなければ、神様に出会わなければ、新しい人生はあなたの前に広がっていくことができない。神様はあとは全部やってくださいます。あなたがすることは神に対する悔い改めと、イエス・キリストが私を救い、神の子とし、永遠の命を与え、人生の意味を与え、生きる意味を与えてくださる、ただ一人の救い主であることを信じて一歩歩んでいただきたいのです。この朝いかがでしょうか。あなたは神に対する悔い改めという素晴らしい恵みをいただこうとは思われませんでしょうか。どうぞ神様、私のために悔い改めをください。皆さん、私のために祈ってください。私は弱いものです。そう願われる方おられたら、右の手を挙げてどうぞ示してください。神様、私のために祈ってください。アーメン、感謝いたします。アーメン、感謝いたします。ハレルヤ、ありがとうございます。ありがとうございます。ハレルヤ、感謝いたします。どうぞ手を下ろしてください。神様、本当にあなたの皆を褒めたたえます。今何度も 恵みの座においでになった方、そこにいてくださって、どうぞ竹森兄弟前にお出ください。あなたのために祈りたい。この朝みんなで兄弟のために祈りたいです。山田さんと藤村さん来て一緒に手を置いてあげてください。常と兄弟が願われた願いに神様が応えてくださいます。ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ。長老たちは祈って肩に手を置いて、神様、竹森常と兄弟を覚えてくださってありがとうございます。あの地獄の底からあなたが兄弟を召し上げてくださって感謝いたします。兄弟が今ここにおられるのは兄弟の意思でも誰の考えでもない、神様、あなたが兄弟を導いてくださいました。どうぞ神様、兄弟を悔い改めとキリストイエスにある救いに導いてください。明確な新しい、どうぞ救いに導いてくださるようお願いをいたします。ハレルヤ、感謝します。あなたにはできないことは何もありません。あなたにだけできます。どうぞ笹川兄弟立ち上がって祈ってください。ハレルヤ、感謝します。おー、ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、アメン。ハレルヤ兄弟、ハレルヤ主よ、兄弟に輝いた人生を与えてください。兄弟に許しの人生を与えてください。兄弟に神様、あなたの恵みをお与えくださって受け取って、兄弟があなたを見上げて歩むことができるようお願いします。皆さんご一緒に祈りましょう。ハレルヤ、感謝いたします。おー、主は生きておられます。主は今ここにおられます。感謝いたします。ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、感謝いたします。おー、主を感謝いたします。ハレルヤ。兄弟、あなたの言葉で短くお祈りください。イエス様、今ここで聞いておられます。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様、あなたを信じます。どうぞ声を出して、今日までの人生を悔い改めます。私に代わってイエス様が打たれてくださったことを信じます。アーメン。ハレルヤ、感謝します。これからの人生をどうぞ導いてください。アーメン。ハレルヤ、感謝します。誰のせいではない、誰が悪いんじゃない、兄弟の罪を許してください。イエス様、今あなたの十字架の血で兄弟を洗ってくださるようにお願いいたします。ハレルヤ、感謝します。どうぞアーメン。お戻りくださってお祈りください。主は今ここにおられる。歌ってお立ちください。主は今ここにおられる、我が家におられるを歌いまして、今日は終わりにしたいと思います。主は今ここにおられる、我が家におられる、我が家におられる、おられる。すべては主の御手にあり、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。主は今ここにおられる、我が家。手を挙げて主をあがめましょう。おられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主が レルヤ感謝いたします。ハレルヤ感謝いたします。ハレルヤ感謝いたします。主の皆を褒めたたえます。ハレルヤ感謝いたします。ハレルヤ主を感謝いたします。あなたを褒めたたえます。主を感謝いたします。ハレルヤ感謝いたします。ありがとうございました。周りの方とどうぞご挨拶ください。感謝します。シャローム、ありがとうございます。感謝いたします。小沢さんのおかげで